ああ、名刺ですか。ご丁寧にどうも。君の名字、少し珍しいですね。よく言われますか。ああ、そうでしょうね。さっき話していた仲間の中にいたんです。あなたと同じ名字の人。一番若くて才能にあふれていて、決して文章が上手というわけではないのですが、プロットを考えるのが特別うまい子でした。今の編集者でもテコ入れの必要がないぐらいだって褒められるほどの。ああ、すみません。なんだろう、妙に口が滑るというか乗ってしまって。普段あんまりこんな話しないのにな。ああ、ごめんなさい。女性の顔をまじまじと見るものではないですね。目元の同じ位置にその人もほくろがあって、少しぞくりとしたんです。偶然だと思いたいんですが、復讐に来たと言われても私はいいですよ。え、何を言ってるかわからない。そうですか。ごめんなさい。なんだろう、あなたには頭が上がりそうにないな。あ、そうだ、お酒飲みますか。なんだか飲みたくなっちゃって。一人で飲むと飲みすぎるんです。私は心が弱いから酒に飲まれやすくって。ごめんなさい。だから付き合ってもらっていいですか。ありがとう。どこまで話しましたっけ。あ、そうですね、ずっと売れない時期の話をしてましたっけ。小説仲間がいたんですよ、5人。みんなそれぞれ得意分野があってね、ある程度の読者層を持ってて、だからこの会社の人たちに唾つけられてたんです。たまにね、プロットを持ってきてもらって、これ書いてみませんかみたいな。そういうのでうまくいけばデビューできる位置までいたんですよ。当時の私たちは、どんぐりの背比べってやつでね、デビュー間近ってこともあって、価値観があって、そろそろ小説書いて食べられなきゃ生活がまずいっていう背景も似てて、だからなのか、妙に活気があって、すごく居心地が良かったんですよね。なのに、デビューしたら、全部壊れてしまった。みんなデビューしたわけじゃないんです。できなかった人もいるんです。だから割れちゃったのかな。丸い形で集まってた集団が レビューってものを境にして、こうボロボロっと子になってしまったのかもしれないです。もういいかな。君になら話してもいいかな。あの人と名字が同じらしい。あの人と同じ場所に泣きぼくろがある君だから、きっと怒ってくれる気がするんです。秘密を話しますね。言いふらしてもいいです。君なら。盗作をしたんですよ、私。君が好きな星の海って作品で初めてやったんです。君と同じくらいの若くて静かで、けど頭の回転が速くて、とてもプロットを書くのが上手だった子がいてね。その子が前に話してくれたプロットを持って編集さんが来たんです。デビューできるかもしれません、書いてみませんかって。確かにね、その子の考えた内容を聞いた時、私向きだなと思ったんです。でもそっくりそのままプロットを別の人に渡されて書けと言われてね、どう考えてもその子のものだって分かった上で、私はそんな、はいそうですかって、そんなことできなくてね。前のね、あなたの前の編集さんに確認したんだよ。でもね、大丈夫ですしか言ってくれなかったんだ。最後まで大丈夫ですって言ったきり、君に担当を任せて異動になったんでしょ。あの人に試されてたのかな、私は。彼女ね、私たちの仲間で誰よりも先にデビューが決まって、プロットを書けるだけ書いている段階だったはずなんだ。デビュー作になるいい作品が書けるように、まずはプロットを出し尽くすって言って、もう半年かな、それくらい経ってた。あれね、もしかしたらなんだけどね、会社は彼女のことデビューさせる気なんてなかったのかもしれないね。私たち書くのが得意なものがバラバラな奴らに彼女のプロットをあてがって、さあ伸びたやつだけ囲っちまおうっていう考えだったんじゃないかって。酒飲んで思い返すたびにそう思うんです。私じゃわかんないですけどね。けど同時期にみんながみんな彼女が話していたものと酷似したプロットを渡されたんです。
で相談したから覚えてます。震えましたね。デビューしたい気持ちと罪悪感が天秤にかかって、首が締め付けられるような気持ちになりました。報われないですよね。その夜、私たちね、一緒に雑魚寝したんですよ。そしたら同時に彼女に会ったんです。夢かもしれないですけど、泣いてましたよ。いつも静かに笑ってた人がボロボロ泣いて、恨み言も言ってた。泣いて、怒って、恨んで、わめいて。でもどうしようもないんでしょうね。人の作品でデビューする重みを一生背負えって言うんですよ。みんなで全く同じ夢を見て、怖くなって連絡取り合うのをやめました。SNS のアカウントも何もかも作り直しました。彼女の呪詛を浴びたら、私はもう書けなくなると思います。私ね、何作も、ああきっと彼女が書いたんだろうなってプロットで書かせてもらってるんですよ。それで食わせてもらってるんです。変にアレンジを入れると売り上げが上がらなかったり、編集からも不評が出るんで、あの子の書いた通りに書かなきゃいけなくて、もう自分の作品が売れなかった後で、彼女がプロットを担当したであろう作品が大きく売れると、才能の違いをまざまざと感じさせられて、みんなの記憶に残るのは、あの子がプロットを担当した作品ばかり。ね、君も見入られたでしょ。星の海、夕焼けの園、闇の緑、黄色の淵。あの子の描く世界は鮮やかでとっても多彩だ。他の人も私と状態は同じなんでしょうね。どうにか彼女の思い通りになりたくなくて、アレンジばかりを繰り返してデビューできなかったと聞いた人もいれば、アレンジばかり重ねては売れない作家をしているっていう人も知ってます。私みたいに素直に書くしかないんですよ。ああ、辛いなって思うんですけど、書き上がったものは文句が出ないくらい綺麗な世界なんですよ。人様の眼鏡で別の世界を覗いているみたいな気持ちにさせられます。あ、私泣いてました。ごめんなさい、いけないな、涙もろくなって。つらいな。君に慰められると本当に生きた心地がしない。髪を短く切った彼女が別人だって言い張って、自分の作品を取り返しに来たみたいだ。怖いね。私の首を絞めて恨み事でも言ってくれた方が私の脳は正常に受け入れてくれるのに、君は僕に生きろって言うんだ。 まだ書けって言うんだろ。わかってるよ。本当に君はただの編集さんなんだね。ごめんね、おじさんの話に夜遅くまで付き合わせて。ゾッとするほどそっくりでね。娘でも産んでその子が来たんじゃないかって。君に会った時からドキドキが止まらなくて。でも、ああ、もしかしたらあの子は娘すら残さずに行ってしまった可能性だってあるのか。ああ、そうだとしたらやりきれないな。生きるのはつらいな。つらい。つらいね。君の若く才能にあふれた希望を持って書いた一つ一つの考えを汚い大人の養分のようにしてしまって、もう形にしてあげることしかできないんだ。命がある限り私は君の作品を形にし続けることしかできなくて、ごめんね。どうか許して。ダメだな、辛いな。でも君をよこしたってことは、出版社は私にまだ希望を持ってるんだろうな。よそへ移って書いていけるほどの才能もないから安心してね。私は一生この出版社で書き続けるよ。でも君にはお願いしたいことがあるんだ。ねえ、私ね、書き続けるから君に恨まれたい。首を絞めて。うん、そう、そう。ゆっくり。震えなくていいよ。思いっきり絞めて。そして、死ぬ前に話して。ああ、うん、やっと脳がすっきりしてきた。ずっとずっとスランプだったんだけど、書けそうな気がしてきた。ありがとう。手、震えてるね。大丈夫。合意の上だよ。あの出版社は全部分かった上で君を私の編集に据えたんだろうから、君が何を言っても異動なんて許してくれないよ。だったら私に書かせて。書かせるために恨んで叱って、これからも罪を背負うから君の手で罰して。